Adobe マーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわる様々な話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
皆さんこんにちは、アドビの小松崎です。このシリーズでは株式会社マクニカマーケティング統括部 TX マーケティング部部長の塚本優子さんをゲストにお招きし、デジタルとリアルをつなげる B2B マーケティングについてお伺いしていきます。このエピソードは塚本さんをゲストに迎えた前3話の第3話です。まだお聞きでない方はぜひ第1話第2話からお聞きください。
Adobe Presents Marketers Talk。
今回も株式会社マクニカの塚本優子さんをお招きしております。塚本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第3話となる今回は、塚本さんが考える顧客体験やマーケターとして大切にされている思いなどについてお伺いしたいと思います。これまでのお話の中で、マーケティング部門と営業部門の連携やデジタルとリアルを横断する施策などについて伺ってまいりました。そんな塚本さんが考える顧客体験とはどのようなものでしょうか。
はい、前回のお話で CS に行ってきたといいますか、展示してきたというお話をさせていただいたんですが、はい、私にとってものすごく学びの多かったイベントでして、で今まで私が考えていたマーケティングのあり方、顧客体験のあり方みたいなものが根底から覆されたことはないんですが、結構今後の私の考え方にすごくこう影響するだろうなっていう経験ができたのが今回のセスだったんですが、
結構大きなインパクトがあったんですね。
大きなインパクトがありましたね。なので、まあ、他社さんのブースとかを見ていて、その、あ、このブースだったり、ここはすごい人がいて、盛り上がっていてすごいっていうのと、こう、ブースは大きいし、出ているものはいいんだけれども、こう、なんとなくお客さんが引いているというか、っていうのがあった時に、そこの違いってなんだろうと思ったら、そのブースの立て付けだったりとか、彼らが見せたいものにちゃんとしたストーリーがある、ナラティブがある、世界観があるかどうかっていう、そこの違いだったと思うんですね。なので大きなブースでも物が置いてあって何ができるかは書いてあるんだけれども、じゃあその先にある世界観が見えづらかったりとか、分かりづらいものってやっぱりこうなんとなくふーんっていう感じでこう人が流れていく、止まって話を聞いてっていうところに至らないっていうのがすごくあったんですね。なのでお客様、顧客体験っていうと、どうしても私たちのこう持っているものとかけるお客様以上っていうところが今まであったんですけど、私たちが持っているものとお客様の必要なものが掛け合わさった時に、そこからその先にあるストーリー、ナラティブってなんだろうっていうのをしっかりと見せていくこと、お客さんと一緒に作っていくことがとっても重要なんじゃないかなっていうのが、今回のセスでの本当に私の中の大きな学びというか、なので今回本当にお客様とやっぱりお話をする機会がすごく持てたんですね。日本の方だけではなくて海外の方も含めて見た時に、私たちに求められているものみたいなものがちょっと見えてきたっていうのがあって、そこから新しくちょっとナラティブを作り上げたいなっていうものをすごく感じました。
実際にじゃあそのブースに来られた方がリアリティを持って自分ごととして経験して帰っていただけるかどうかっていう。
そうですね。そうですね。なんでまあセスなので、やっぱり今ある今持っている技術に加えて新しい技術を見せていると、で向こうはこれで何ができるかっていうのを、私たちの説明だけではなくて、面白いなと思ったのが、私たちが想定している使い方とは全く違って、あ、じゃあこういう技術だったらこういうこともできるよねみたいな会話をしてくださるんですよね。で、そうした中でやっぱお客様との会話の中で出てくる可能性の広さみたいなのをすごくこう分かったイベントで、なのでその私たちが作ってるナラティブっていうのはあくまでも私たち視線なんですけども、お客さんが入ることによってナラティブが広がるというか、そういったことをすごくセスで学んだので、今後その私がいつも思う顧客体験って私の頭の中にしかないんですけど、なのでちゃんとお客様とつながって、まあショールームもそうですし、リアルオンライン関わらず お客様とのタッチポイントがあった時に自分たちのものを渡すだけじゃなくて、うん、お客様からフィードバックをいただいて、うん、それを自分たちのマーケティングに生かしていくことを今後は本当にもっと積極的にやっていきたいなというふうに思いました、う
ん、実際に塚本さんがユーザーとしていろいろブースを見学された時に、はい、あ、ここすごいっていうところありました？
お名前言っちゃったらあれなんですがやっぱりあのセスの顔だと思うんですけど、やっぱソニーさんとかすごいなと思って、ソニーさんって今ホンダさんと車とか出されたりとかしてるんですが、結構やはりソニーさんも尖ってるので、製品が、製品の尖り具合みたいなものをちゃんと説明されてるんですよ、うん、ちゃんと説明されてるんだけれども、それがプロダクトアウトにならない素晴らしさみたいなのがすごくあって、うんうん、私はやはり半導体系なんで、うん、そこに使われている実はそのセンサーみたいな、このセンサーがどんなに素晴らしいかみたいなものがちゃんと表現されてるんですね、うん、で、おそらく使うエンドユーザーからしてみると、うん、センサーがどんなものであろうとあんまり関係ないと思うじゃないですか、うんうん、でもしっかりとそれが表現されているのに、うん、ちゃんとストーリーになっている、なぜなら、うんうんうん、このセンサーがやれることがこういう世界観を作っていくからっていうのが、うん、ものすごく上手なストーリーの中に組み込まれていて、うん、なんで私はよく昔よくマーケティングである話で、うん、こうお客様はピカピカのドリルが欲しいわけではなくて穴が欲しいんであると、うんうん、なんか穴が作れるのであればどんなドリルであっても構わないので、うん、穴の説明ばかりをして、うん、別にドリルは必要ないよっていうことがよくマーケティングの世界ではあるで、ソリューションをちゃんと説明しましょうと。ただいやドリルの素晴らしさも説明していいんじゃないって思ったっていうのが、ソニーさんのところに行ったらドリルも素晴らしいから穴が素晴らしいものになるんだよみたいなのがちゃんと説明されていて、あ、うまくやれるとこういうどっちもちゃんとしっかりしたストーリーの中にやれば、その要素要素の素晴らしさを説明することは、こうプロダクトアウトってどうしても、うん、あまり良くないと言われるコンテキストで語られることがあると思うんですけど、うん、プロダクトアウトもナラティブがあれば、うん、プロダクトアウトも案外いけるっていうのが学びではありましたね、う
ん、あ、はい、なんか適材適所の体験っていうだけじゃなくて、ちゃんとそういうストーリーも考えていかなきゃってことですね。
そうですね。なんで結構ブース的にはこのものすごいなっていうのがあったんですけど、うん、やっぱり流れちゃうんですよ、うん、目がすごいものがすごいいっぱいあるので、うん、すごいものの横にすごいものがあっても、
そうですね、
へーで終わっちゃうんですよね。だストーリーがないと自分ごとになんないっていうのはすごく感じました、うん、
それは確かにすごい発見ですね。じゃあそういったあの体験をされてきた塚本さんにさらに質問なんですけれども、実際の顧客体験を実現されるために何か具体的に今マクニカさんで取り組まれていらっしゃることってありますか？
前回少しお話しさせていただいたショールームなんかもそうなんですが、うん、ショールームをまあ営業ツールの一つとして使ってもらいたいという思いで作ったっていう背景が、まあ、特にそういうことなんですが、顧客の声を聞きたいっていうのがとてもありまして、うん、どうしてもマーケ視点だったりとか、いわゆる頭でっかちになりすぎるというか、うん、ウェブもこうあるべきみたいなところに引きずられるところがあって、うん、どうしてもお客様の意見、お客様の気持ちみたいなのが置き去りになってしまうっていうところがあると思うので、イベントだったりとか、まあ、今回展示会に出るだったりとか作るみたいな時のお客様からのフィードバックみたいなものを大切にして、新しい施策につなげていきたいっていう気持ちはいつも持ってるかなと思います。
声っていう時に、あ、そうだよなと思ったのが、オンラインでもボイスオブカスタマーみたいな顧客の声をじゃあ実際どう反映しようだとかって結構昔からやってますもんね。
そうなんですよね。で、どうしてもメーカーさんだとお客様の声をそのままものに反映できるっていうのがあるんですが、うん、商社の場合それがなかなか難しい。すでにあるものを売っている、うんうん、でお客様の声はそのメーカーさんが作ったものに反映されるものであって、うん、私たちはあまりできることが実はないと思ってたんですけど、
確かに仕入れてきて、
そうなんですよ、
売るっていうところですもんね。
ただお客様が考えもつかない使い方、利用の仕方みたいなものを私たちが、うん、中に入ることで提案して見せていくっていうこともできますし、うん、ソリューションを掛け算で合わせることで、うん、あ、こうすればこんなことができるんだみたいなことを提案することによって、間に入る私たちソリューションプロバイダーなりができること、うん、それをお客様に見せることは確実にできるはずなので、うん、お客様の声を聞きつつ、お客様の声を反映した見せ方みたいな、うん、 ものは新しく商社としてサービスソリューションプロバイダーとして独特の見せ方みたいなものはあるんじゃないかなっていうふうに思います。
では最後の質問なんですけれども、マーケティング活動の中で今後塚本さんが実現されたいなと思われていることってありますか？
そうですね、私の、まあ、マーケターとしてのミッションといいますか、今の会社の中のミッションは、まあ、3つあると思ってまして、営業とのアライメントを持つ中で、営業活動をいかにやりやすくやっていただくか、それをマーケティングとしてどうやってサポートしていくかっていうのが一つと、マーケティングテクノロジーも私の部門で見ていますので、アドビさんを含め、ツールだけではなくてテクノロジーを活用して今後マーケティングをいかに効率的にやっていくかっていうところ、あとテクノロジーっていうとどうしても例えばその世の中的な流れっていうのがすごくある中で、やらないといけないこと、対応しないといけないことが後手に回らないように、先取りしてやっていくっていうことがどうしても必要になるので、常にこう目を開いて、私たちがやらないといけない、テクノロジー的にちゃんとやっとかないといけないことは何なのかっていうことは、こう落とさずにやっていきたいっていうのが一つ。と、最後は、私が責任をこう持たされているグローバルのところを、今やっとこう、ウェブが徐々に AM を活用させていただくことによってやれてきている中で、リアルとの連動みたいなところは日本だけではなくてグローバルについてもやっていきたいなというところで、マーケティング活動をいかにこうグローバルの方が活動しやすいようなサポートをどうやってやっていけるかってい う, こう私たちなりの回答みたいなものを見つけていきたいっていう、この3つかなと思っています。3つって言っても結構3つの中にすごい要素がいっぱいあるんで、やらないといけないことはもっといっぱいあるかなとは思うんですが。
そうですよね、ものすごくいろんな部門を兼務されてるイメージです。
そうなんですよね、だから部門的には一つなんですけど、こうやらないといけないことの幅がやはりコーポレート部門っていうところもあって、いろんな必要性がある中で、じゃあこれとこれとこれは私ねってなった時に、少なくともこれとこれとこれって見えないようでいて実はつながっているので、ただやらないといけないことは個別にちゃんとあるので、こうつなげながらどうやってやっていくかかなと思ってます。
コーポレートの立ち位置でいうと横串での連携っていうのが強い、
むちゃくちゃ強いですね。で、人数が少ないのでコーポレート部門ってどうしても、なので
今って実際何名なんですか？
私の部門だとそんなに多く10人ぐらいだと思うんですが、もう一つ上になるともうちょっと大きくなってくるかなと思います。ただ
10名の方でこの3つの領域をやって、
そうですね、はい、
結構それはマルチだな。
ただ事業部門型の方のヘルプももちろんいただけるので、10人だけで動いているってわけではないんですが、メインに動いているっていう感じです。
今日セスのお話が結構伺ったので、例えばセールスさんだったりも一緒に行かれたりとか、グローバルの方たちも、ね、グローバルの担当者が現地で一緒に会うってこともあったんですか？
セスは今回すごくマルチというかいろんなチームとやった施策でして、で私たちの本社側のコーポレートの担当、私と、アメリカ側の、どうしてもセスはアメリカなので向こうのサポートが必要で、アメリカ側のマーケターと一緒になってストーリーを作り、ただやはり物が出ていくのは本社側なので、本社側の営業と技術の取りまとめをやりつつ一緒に出す、なので本当に複数のチームが一緒になってやるみたいなことが、今回セスはそれでやったんですが、今後その同じような形でさまざまな部門、さまざまなグローバル関係、グローバル部署と関係する事業部門の橋渡しみたいなところは私たちのグローバルマーケティングがやっていくのかなというイメージですね。
マーケティングって結構いろんな部署と連携って必要ですもんね。
そうですね、なので自分たちが手を動かす動かさないに関わらず、一旦私たちのところに来れば正しい方向性だったりとか、ここと話すとやりたいことができるよみたいな橋渡しができる部門であればいいかなというふうに思います。
ということで、全3話にわたってデジタルとリアルをつなげる B2B マーケティングをテーマに塚本さんとお届けしました。塚本さん、いかがでしたか？
そうですね、あのこのように1月の頭にこう人に話すことで自分の整理ができるというか、うん、考えていることが整理できるっていうとてもいい機会をいただいたので、この1年のありがとうございます、この1年の活動の元にしていきたいなというふうに思いました。自分が 言ったことで本当にやれよって自分に言い聞かせるみたいな形ですね。
私も今日あのすごい楽しみにしてて、あのセスの話だったりとかアドビのマーケターとしての立ち位置で言っちゃうと、今月あのマクニカさんでユーザー会やるんで、実際のそのショールームってどんな感じなのかななんていう話をワクワクしながら聞けてとってもなんかあのリアルタイムにいろんなお話が聞けてありがたかったです。
ありがとうございます。
今回のゲストは株式会社マクニカマーケティング統括部 DX マーケティング部部長塚本優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアフタートークです。このアフタートークでは本編で感じたことやマーケティングに関する気づきなどをざっくばらんに振り返ってみようと思います。今日はですね、塚本さんに一緒にご参加いただいてお話をしたいなと思うんですけれども、ちょうどアメリカからお戻りでいらっしゃる塚本さんに伺うんですが、海外の方、まあ、英語圏の方がメインなのかなと思うんですが、コミュニケーションの取り方とかで何かいろいろと気を使われていることとかってあります？
そうですね、あのどうしても海外の方とのやり取りは通常はメインがオンラインになってしまうというのもあって、うん、
時差がありますね。
そうですね、なのでオンラインでやるとどうしても私の温度感、あちらの温度感っていうのが分かりづらくて、結構きついことがもっときつく聞こえてしまったり、うん、そんなつもりで言ったんじゃないのにみたいな、なのでお互いのこう距離感が取りづらいのがあると思うんですね。で、出張とかでオフラインで会うと思ったよりもフレンドリーだったりとか、思ったよりもあの塚本さんってそんなつもりで言ったんじゃないんだみたいなのが、うんうん、私どうしてもロジカルで詰めてしまうところがあるので、なのでできるだけ意図的に会う時にはとてもフレンドリーで、あなたたちの思いを実現するためにやってるんだよっていうのを本当に自分が思うよりももっと積極的に出すようなコミュニケーションをやろうかなと思っています、うん、特に海外の方はそのことで心が解ける瞬間があるので、うん、出張はその意味では、うん、私を知ってもらう、向こうを知りたいみたいなところをちゃんと出していくいい時間になってるんじゃないかなと思ってます。
結構出張も多いんですか？
そうですね、コロナが明けてから少し増えてきたかなと思います、うん、はい。
塚本さんネイティブレベルの英語力なのできっと使い分けられてるのかなって思った
んで、どうなんでしょうね、多分語学っていうのって案外英語が上手下あんまり関係ないのかなっていう気がするんですが、うん、やっぱりコミュニケーション力っていうか、うん、こちらの思いをきちんとした態度とトーンで伝えるって案外オンラインって難しくて、うんうん、なのでそういったところでは出張だったりとか向こうに来ていただくっていうこともうちはすごい多いんですけども、うん、向こうに来ていただいた時にしっかりと会話する、コミュニケーションを取るっていうのはすごい私たちのようなこう海外を含めて仕事をしている人たちには重要なところかなと思います。
そうなんですよね、なんか不思議となんか会うだけで距離が縮まったりしますもんね。
そうなんですよ、あの時まであんなに怒ってたのにみたいな会うと結構許してもらえてるみたいなのがあるので会うことって重要だなと思います。
またいろいろと出張されるんですか今後も？
今後は今のところは計画はないんですが、ただありそうかなという空気は感じております。
さて今回はこのあたりでお別れとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。なおご利用中のポッドキャストアプリのフォローボタンから番組をフォローできます。フォローいただくと自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いします。また、このポッドキャストに登場したアドビ製品は、ポッドキャストの概要欄のリンクからもご覧いただけます。気になった方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。